This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
TBS Podcast.
はい、時刻は11時18分です。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2、パーソナリティの私、ラップグループライムスター歌丸、そして
月曜パートナーの宇垣美里です。さて、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
もう今合間でも始まってましたからですね、すごい濃い濃い、
もっと聞きたい。
はい、もう聞けば聞くほど面白い、今夜の特集はこちらです。解像度高すぎ新作最新作、映画やアニメの中の天気編 by 気泡予報士長谷部愛さん、よいしょ。はい、その道のプロやマニアならではの視点で世のエンタメ作品を解説していく解像度高すぎ新作シリーズ最新作でございます。今夜のテーマは実写映画やアニメに出てくる天気描写について。プロの気候予報士の目から見ると、映画やアニメで描かれる天気や気候、一体どう映るのか、ちょっとこれおかしくないとかね、これはよくできてるとか、いろいろあるわけです。ということで、天気の解像度高すぎ新作視点でたっぷり解説いただきます。ゲストはこの方、気象予報士の長谷部愛さんです。いらっしゃいませ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お忙しい中この遅い時間にお越しいただいてすいません。
めっちゃ楽しみに来ました。
嬉しい、
ね。ちょうど宇垣さんがね、はい、ローマギリシャ旅行した時に、絵画を見る目がやっぱりこの本読んでからだとだいぶ変わったっていうね、こととかね、
はい、
あと今ちらっともうゴッホの話始まったらやばいって、ね、
はい、感じでした、ね、止まらなくなりそうでしたけど、
はい、ありがとうございます、はい、でもその全然脱線 OK なんで、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
では長谷部愛さんのご紹介改めてしておきましょう。
はい、長谷部愛さんは1981年神奈川県の生まれ、気象予報士、そして東京造形大学の非常勤講師でいらっしゃいます。大学卒業後、テレビラジオ局員として番組制作、キャスター、リポーターを経験し、2012年に気象予報士の資格を取得。 TBS ラジオ、ヤフー天気災害動画などに出演のほか、執筆、講演会、スポーツライターとしても活躍中です。そして今年の2月、著書天気で読み解く名画、フェルメールの地浮世絵時々漫画を中央功労新社より発売されました。
名著、
ね、最高、ね、めちゃくちゃ面白い、
まあ、もちろんこれがきっかけになってるわけですけど、まあ、長谷部さん、この番組でもそのなんかちょっと天気急に悪くなった時とかね、ちょっとお話伺ったりするんでね、
お邪魔、はい、お邪魔っていうか、うん、はい、
出演ご出演とかね、
そうですね、
ご解説いただいたりしましたけども、きちんとこ
う
初めてなんで、
そうなんです、よろしくお願いします。
いや、というのはですね、はい、でこの本が、うん、そのご送本いただいて、でちょっと読むのが遅かったの私がね、でこう読んでめちゃ面白いし、これ解像度高すぎ新作そのものだと、これも完全にうち案件やないかと思ったら、はい、セッション出とるやないか、
取られた、
コネクト出とるやないか感じでしょんぼりしてたんですけども、一応ダメ元でスタッフがね、セレさんのお話持ってったら、いや、まだ映画とかアニメの話はそこまで、
う
ん、
違う角度で
してませんよとおっしゃっていただいて、
そうなんです、はい、ぜひぜひお話をしたいなと思って、はい、
まあ、語り尽くせないところですよね、いろいろね。
そうなんです、
ね、うん、ということで、まあ、まずはちょっとこの本をね、きっかけのお話を伺いたいんですけども、そもそも、絵画とかはもともとご興味があってってことなんですか？
好きな方だったんですけれども、うん、もう本格的に学ぼうってなったのは、その東京造形大学で授業をやってくださいって言われてから、うん、なので 7,8 年前くらい。
じゃあ最初に授業のオファーで気候予報士としてその絵の解説とかできませんかねが先にありきだった
というよりも、気候変動について、うん、美術内の学生に教えてほしいっていうのがスタートだった
ね。なるほど、どっちかというと、
美術関係ないというか、
美術、まあ、うん、そうなんです、絡めてくれたら嬉しいなぐらいのオファーだったんですけど、そこで私絵画とかやっぱ趣味程度で好きだったし、うん、アニメとか漫画が好きだったので、はい、そこでやっぱり学生たちに、例えばその絵とかの中に使われている天気の表現とか、うん、心情とかを読み解いて伝えたら、うん、学生たちの、美術大の学生たちの表現が広がるんじゃないかっていうのに、うん、なんかプラスになるんじゃないかなっていうので授業を作ろうと思って、うん、それでこうして至ったと。
調べてみたら、意外とその天気を通してその図像学的にというか、やるのが少ないというか、あんまり
本当にな
かったっていうの
は、ね、はい、うん、私こう
絵画とか見ていて、やっぱり風景画とかが好きだったので、まあ、印象派とかが特に好きだったので、うん、まあ、ここから見たら、まあ、いろんなものが見えるし、うん、まあ、論文もいっぱい転がってるだろうし、うん、本もいっぱいあるだろうと、うん、それをいろいろつなぎ合わせて学生にお伝えしようと思ってたら、うん、ほとんどない。う
ーん、その視点なかったんだ。
そうなんですよ。
これはだからなんていうんですかね、うん、時間が経っちゃうと、その同時代人であれば理解している、その同時代の同じ地域であればこういう天気だからこういう絵を描いてるって分かるのが、やっぱ分かんなくなっちゃって、で気象学の知識もないと、なんでそうなってるかをまず疑問に思う視点がないから、
うん、あとなんか結局なんていうんですか、心情が入ってるだろうから本当のことってそんなに書いてないかなみたいなイメージもありました。なんていうのも
あるし、やっぱり現代になればなるほど、昔はあの気象学とか、まあ、哲学全部がその絵画と結びついてたっていう、うん、ダヴィンチとかは何でもやる人だったけど、うん、そういうのがなんかやっぱり近代になると離れていってしまって、画家は画家、気象学者は気象学者みたいに分かれていってしまって、で分野が確立していけばしていくほど、なんかその接点がなくなっていて、やっぱり書物もないし、うんうん、っていうところに入ってきちゃってて。
でも改めて長谷さんの本読むと、そのやっぱり当然画家というのはそのどういう光が差してどういうその風にその自然をこう写し取るかっていうことを、まあ、本当に科学も含めたありとあらゆる目で見てるわけで、
はい、ね、勉強もしてるし、うんうん、そうなんですよ。昔の画家たちはもちろん観察がもうすごい優れているし、うん、天気に対してもそうなんですけど、うん、あとその気象学的な、まあ、物理学的なものとか科学的なものも取り入れて描いてるっていう画家たちが多いんですよね。
だからそれが、本当に分かるし、その例えばフェルメールがこういう光をこれだけ大事にしたのは、そもそも光があんまり刺さないからみたいなこととか、うんうん、あ結構本質じゃんそれみたいなことまで分かってきて、
だからなんかそこに惹かれてたんだって、その分かってなかった部分も分かったりして、
うんね、うん、いやだからなんていうか、これはだから本当に新たなというよりは、もともと我々が見落としてたその図像学的な人一面を本当に長谷部さんが完全に掘り起こしてるし、だからこそあの、東京造形大学のあれですもんね、非常勤講師にまで今なれ、つまりそのもう完全に学術領域としてよろしくお願いしますってことに なりつつあるってことですよ ね、 これね。
そうです。でも本当に東京造形大学の美術の専門の方たちに言っても、新しい分野だからこれちゃんとやった方がいいっていう声をいただいていて、私ももっともっとちゃんとやりたいなっていう今ね気持ちがすごい高まってるところなんです
よ。めちゃめちゃ重要だし、俺なんならもうさ、うん、あれですよ、松島さんとかさ、東京国立博物館 の、
はい、
学芸の松島さんとか紹介して、もうこれテーマで
確かに
一個やればいいじゃん。天気テーマでキュレーションやればいいやんって。
そうなんです、はい、うん、そうそう、あんまりなくて今まで、う
ん、ちょっと松島さんつなぐんで
お願いします、うん、見たいですそれ、
うん、
感じを思いました、
はい、
ということでね、私がこれが大興奮したけど、くさーっつってこうセッションに行ってコネクトやめてーっつったらあの、いやまあ大丈夫です歌間さん落ち着いてと、
まだ違う、残ってます、
映画やアニメの話してないですって、
ね、そう、私もでも中央公論社の編集者というか中の方にも、実はちょっとアトロク行ってよってすごい言われていて、
う
ん、ファンの方がいて、
うんうんうん、
そうなんですよ、それで、はい、思い切って
はい、でも今日はだからまさにですね、まあ、この番組もかもしれません、映画とかアニメの通じたちょっと天気描写というところを伺いたいと思います、はい、ということで、まずはこんなお話から行ってみましょう。
雨の描写が印象的な実写映画。
実写映画のアニメ、雨ってね、まあ、自然現象を利用してるのもあるけど、フラシ、ね、映画といえばフラシ雨って感じだけども、はい、さて長谷部さん、印象に残ったどの作品のどんなシーンでしょうか。
はい、マトリックスレボリューションのラストバトルで降るありえない雨です。
ありえない、
ネオとエージェントスミスが、まあ、どかどか
ビシャビシャビシャ
どかどかどかどか殴り合う
シャンっていう、うん、あの効果が、まあ、綺麗で素晴らしいんですけど、うん、私あれ最初に知り合いの方に、
うん、
あの雨ってどのくらい降ってるのみたいなこと言われて、
雨
みたいな感じだったんですよ。私の中では
雨じゃないんだ。
そう、雨じゃなくて、うん、なんかもうシャワー的なものみたいな、
スプリンクラーがこう広く回ってるみたいな、
ぐらい
ジョン・ウィック4もねスプリンクラーだけど、
はいはい、
ああいうもんだと思う。
ああいうものだと私の中では認識してたんですけど、まあ、確かにあの場面の中では雨として、あ確かにシーンとしては雨なのこれって後から思ってたっていう。
でも長谷部さんの感覚だと雨と感じられないってどこの部分ですか。
まず粒がね大きすぎるんですね。
雨粒が大きすぎる、
大きすぎるんですよ。
結構それってさ、スローモーションに結構なったりするから、それで雨粒がこう粒で見えるっていうことでしょうかね、
見えるっていうのと、あと線状になってるんですけど、うん、あんなに には普通の雨はならないっていう、
雨がこう線にこうやってなって見えるっていうのが、
じょうろみたいになってる、
そうそうじょうって、うん、そうならないんですね。もうだから雨の形ってアンパン型なんですよ。
アンパン型、
アンパンの形ってあの下が平らで上に丸ってなってる、
うん、降ってる時ってアンパンで降ってきてる
の？そうアンパンで降ってきてる、あの写真
撮ってる写真撮るのこういう上みたいになんか、あれは確かに風の抵抗、
そうです、
空気の抵抗を感じれば下が平らになって、
そうなんです、扁平になって、うんうんうん、上が丸っとなる。だからあの雫型とかで雨を描くんですけど、あれはまあ科学的に言ったら間違い
あれ嘘だったんだ
そうですそうです、
だからそんなシューってこう線になるのがもうどんな水の量なんだっていうんで、うん、雨じゃないでしょ
って、雨じゃないでしょっていう感じで、そう雨っていうのは大体大きさがもう決まってて、うん、最大の大きさが大体8ミリから、まあ10ミリ1センチ弱、
雨粒
もう、うん、最大でも、うん、というのはさっき言ってたあの空気抵抗が、うんうんうん、まあ、下から来るんですけど、だからそれであの水って表面張力であのアンパン型になってるんですけど、うんうん、表面張力 VS、はい、あの空気抵抗なんですよ、下から、うんうんうん、だけどあんまり大きくなりすぎると空気抵抗で、そう、うん、弾けて2つに分裂しちゃう、
そ
う
か、だからそもそもある程度以上の大きさにはなりようがないんだ、
うん、そうなんです、表面張力が耐えられなくなってパーンと、
つまりあの粒が、まあ、これ現実にどうやってやってるかっていうと、うん、あの実際に落としてる水玉粒と、CG7 割、ね、うん、だそうなんで、はい、もちろんあのここがねあの架空のマトリックス世界での対決なんで、うん、それ物理法則ちょっと違ってもそれは理にはかなってるけども、うん、あのだから本当に高いところから落としてない水だからってもあるでしょうね。
そうなんです、うん、結構そういうシーンがやっぱ映画の中では多くて、だから見るとあこれはまあ降らせてるなみたいなことをよく思うっていう、
気づいちゃうというか、
それこそそうなんです、そうなんです、
解像度高すぎ新作だ、
うん、そうなんです、だから特に日本とかは普通に降ってる雨ってちっちゃいんですよ、2ミリぐらいしかなくて、はい、夏のにわか雨ぐらいでも5ミリ、だからさっき言ってた、まあ、1ミリとか1センチ弱ぐらいのって、うん、あの熱帯で降る超でかい雨粒、う
ん
う
ん、うん、なんていうスコールみたいなところですか、はいはい、
そうですそうです、スコール、
日本でも最近そのスコール的にね、うん、感じることはあるけど、でもやっぱり雨粒が違う、
雨粒が、まあ、ちょっとただ最近ってすごい雨の降り方が変わってきて、うん、多分雨粒ももうちょっとずつ大きくなってるとは思います、う
ん、勢いが強くなってる、
そうで上がそう本当は凍ってる、日本でも夏でもあの凍ってるところから、まあ、一回雪になってる氷になってるものが溶けて降ってきてるんですけど、そうなんです、熱帯の雨ってあの上でも水なんですね、うんうん、それがそのまま降ってくるから大きいんですけど、うん、日本もでもそのうちちょっとそういう大きい雨降ってきちゃうんじゃないかなっていう危機感を思いながらも、あ、まあ、今はそう、そうそう、
我々がだからなんとなく肌感で感じる、ちょっとこれ今までの雨と違うんだけどっていうのがあるとしたら、それは雨粒感だったりとか、
そうなんです、雨粒感だと思います、
へえ、びちゃびちゃびちゃみたいな、
セモさん俺何、ね、これね、この話聞いて僕は震撼したのはやっぱりね、あの理屈でいやこれ雨おかしいよとかじゃなくて、え、あれ雨なの
ね、
そう、雨
ホルダーにも入れてなかった
の
そう、雨入りすぎてる
そう、ポーンって頭の中から飛び出てました、
なんだあれはないから
って、マトリックスレボリューションズクライマックス、ぜひ皆さんちょっとその辺注意して見てみてもよろしい、あとはそのいろんな雨のね、うん、他にもその雨の降らし方でちょっと印象に残ってる実写映画とかありますか、
うん、それは、まあ、ショーシャンクの空にが私もう大好き、まあ、名作なので好きな方いっぱいいると思うんですけど、うん、はい、まああれもラストの有名なシーンにあのやっぱり雨、はい、主人公が雨にこう
あのメインアートにもなってますね、
メインアート、そうですそうです、
そこだけ見たことある人だっているかもしれないですよね、
そうです、あれがまあまあ、やっぱりありえない系なんですけど、うん、まあ、シャワー感はどうしてもあるんですけど、
シャワー感
そう
これやっぱりそのあれですかね、まんべんなくいっぱい降りすぎてるとかですか、ひょっとして
そういう感じもあります、なんかあれって規則的すぎるっていうところもある、
ね、規則的すぎる、
確かにもっと村っつーのかな、
村が自然のものとしてはあって、
ま
あ雨粒がちっちゃかったり大きかったりとかするんですけど、やっぱシャワーだと同じ蛇口の口から出てくるので、ちょっと規則感が気になるみたいな
でもそれこそ本当にそれは映ってるその雨粒もそうだし、その下の落ちる感じとかでも本当穴がもっと違うのに、
ね、そうですね、
確かに落ちてる
とか、ちっちゃいのと大きいのがバラバラになってるじゃん、うんうん、でもああいうちょっと映画とかで見るとやっぱ同じような大きさのがちょっとありがちかなっていう、
僕ねでもこの、あの佐世部さんをお呼びするにあたって、そのおかしいねその描写ってなんだと思う、有名な場面でさ、え、ショーシャンクとかかなって言ってたんだけど、まさにそれ、
そうなんです。
でもまあそこは
でも、うんうん、まあ、そこはそこはいいといいとしてて分かんないんですけど、ただその私大好きなのはやっぱりちょっと日本とか雨の多い国だと雨のシーンってやっぱりちょっと暗くて憂鬱とか、うん、あのちょっと不穏とか、うんうん、そういう風に使われがちなんですけど、やっぱあれは浄化とか歓喜とか、はい、やっぱ全く違う雨の表現というか、はい、
ある種洗礼じゃないけどこう罪を洗い流すような、ね、そういうニュアンスがありますもんね、うん、
そ,
うん、
それがまたグッとくる、
あ、うん、雨をそう使ってくれたみたいな、
そうなんです、
ね、ある意味だからさっきのマトリックスもそうですけど、ちょっと抽象的雨シーンではあるっていうことですかね。
そうですね、はい、やっぱりそれってちょっと雨の少ないあのアメリカだったり、そうなんです、
雨が恵みのっていうニュアンスが強い、
恵みの雨が結構雨が少ない地域では恵みの雨って表現が結構多い、うんうん、っていうのがあって、それはやっぱり、うん、割合が違うなっていうのはよく感じます。
これまさにそのこの本でいうそのフェルメールの、そのこれなぜこの光かって、光が貴重だからだっていうね、
貴重だからだっていう、そう、そういう惹かれたものに結構多く気持ちとか表現とかが傾いていくっていうのは、うん、いろんな作品とかにありますね、うん、
なるほどね、うん、はい、いやいやいやいや、皆さんもすでにお分かりいただけただろうね映画における雨、まあ、もちろんね、その人工性とかも含めてでもちょっと注意してみると、うん、雨粒のでもとにかく大きさ、うん、規則性、こういったあたりちょっと注意していただくと、
アンパンだったんだ、うん、
まあ言われてみりゃね、
うん、そりゃそうかみたいな、うん、
はい、ということで映画、実写映画の中の雨の描写についてまずは長谷部さんに伺いました。長谷部さん、続いてはこちら行ってみましょう。
雪の描写が印象的な実写映画、
さあ今度は雪、何でしょうか印象的だったのは。
はい、デイアフタートゥモローの雪、どうやって降らせてるのさ。
デイアフタートゥモロー、まあ、あの一気に氷河期に入っちゃうみたいなね、
そうです、
極端な話ですけども、
極端な話なんですけど、うん、でもあれありえなくもないっていう感じでもあるんですよ。あの温暖化が進みすぎると、まあ、北極にあの冷たい空気溜まってるんですけど、うん、ちょっとその暖かい空気に押されて一部の地域だけに冷たい空気がブシュって出ることがあるって言ってる学者さんもいるので、
一説には
そういうのもあって、まあ、もしかしたらぐらいの感じですけれども、まあ、なくはないかなぐらいの
まあでもいいですね、まあ、
そういう感じもあるんですね、学者さんもいるんですけど。
で雪、まあ、もちろん前編ね凍っちゃってるようなイメージあるけど、雪どんな場面でしたっけ。
あの1時間45分頃ニューヨークに降った雪の中で主人公が歩いてるシーンなんですけど、うん、まあ、あの臨場感すごいなって、リアリティもあるなっていう感じもありつつ、その大雪の雪の量と、まあ、吹雪の感じがまあこれすごくて、
これリアルではある、
リアルと CG もちょっと合わさってるっていうのはあるんですけど、うんうんうん、なのでリアルなんですが、うん、いや雪どっからこんなにいっぱい持ってきたんだ、その、まあ、ハリウッド界隈でみたいな。
要するにその
そうなんですよ、
あのでも雪はちゃんと置いてるなっていうか、その感じはあるわけですよね、う
ん、その感じはあるんです。リアルの雪が混じってる質感はちゃんとあるんです、
う
ん、
やっぱリアルな雪っていうのはその人工雪ではなく、うん、本当の雪なんですか。
本当の雪っていうのと、あと人工雪は人工雪でちょっとあのポリマーとか木材とか髪の毛とかいろんなものを使ってるんですけど、うんうん、そういう風に降らせてはいるっていう感じもあるんです、
うんうんうん、人工も混ぜてるけど、
うん、そう混ぜてるけど、うん、降らせてるけど、その指示も入ってるけど、なんかその
雪の質感ベースにはちゃんと雪がある、
うんうんうんうん、みたいな。
それも見れば分かるな。え、それどうやってやってんのかなと思って。
そう、どうやってやってるのかなと思って、雪大量にこう持ってくるってどういうことなんだろうっていうふうに思ったんですけど、うんうん、雪を降らせる専門会社が調べたらあって。
知らなかった。
ニッチなんですよ、うん。イギリスのダーシー・クラウンショーっていう会社だったんですけど。
ダーシー・クラウンショー。
はい。うん、雪の種類300種類ぐらい作って提供してるらしいんです。
これやっぱしその日本とかに比べると雪いっぱい降る、うん、ヨーロッパは、
ね、イギリスとか
降ると思いがちじゃないですか。それが私たち雪が身近にありすぎて、大量の雪、あの日本海側の大雪のニュースとかよく見るのでと思うんですけど、こんなに人が住んでてあんなに雪が降るところって世界にはないと言ってもいい。
そうか、いやこんだけ積雪するとか普通住まないと
住まないんです。
はえ、サンタさんは
サンタは結構な、あんまり人住まないところから来るから、
フィンランド、うん、そうか、
だからあの、人が多く住んでる、例えば人口10万人以上で、うん、まあ、積雪ランキングみたいな、1年間に雪降るっていうと 1,2,3 はもう日本で 1,2,3 フィニッシュ、
あ、山が、え、あ、なるほど。
でもそれを聞くと逆に雪国の暮らしの知恵ってすげえな。
すごいんですよ
マジで。
だから
生きてられてるっていう。
雪対策とかはもう日本が先進国であると言っていいと。
あ、そうなんだ。あ、じゃあレアだからこそってことですか、この説明問題者があったりする。
そうなんです。レアだからこそ作るしかないと、うん、だからイギリスの会社は作ってるんです。これは人工雪をやってるんです、主に
いろんな種類の人工雪なんです、
う
ん、
そうなんです。その人工雪の質感をいろいろ変えて300種類とか
粉雪とかボタン雪とかそういうことですか。
そうです、そういうことです。あとやっぱりちょっと重めの足跡がちゃんと役者の足跡がつくような雪とか、
うん、うん、そうか、あんまりパウダーだと
そうつかない、
つかないからか、
うん、
お
ー、いうことなんですよ。
映画的効果考えたらやっぱ使い分けないとダメだわそれ。
そうなんです。
え、そうだったんだ。
だから日本の映画とかドラマって本当恵まれてるなって私いつも見て思うんですけど、うんうんうん、で映画はもちろん、まあ、ロケに行くのでっていうことなんですが、やっぱり東京とかでドラマ作ってたりしてもすぐロケに行ける、福島とか山形とか、うんうん、だから質感がすごいいいんです。日本のドラマでさえも
雪は
そうなんです。
そうなんだ。
そう、
雪クオリティは世界一。
そうなんですよ。だから数年前に TBS でテセウスの船っていう、うんうん、やってて、ええ、大雪の中でロケしてるんですけど、ええ、雪がまあいいんですけど、
あ、そう
この質感は本当じゃないと出せないっていう。
逆にだからそのハリウッドとかで、うん、あ、これ作りもんでしょうみたいなものもやっぱりあったりはするってこと、う
ん、するんです。あのハリーポッターとかの雪もこの会社が作ってるんですけど、もう綺麗で、うん、もう本当に質感も良くて、まあ、いいんですけど、やっぱりこの水感っていうか、うんうん、がちょっとやっぱりちょっとポリマーっぽい感じがサラサラしすぎてる
という
か、ふわふわしすぎてるっていうか、大きさとかちょっとね、なんかこう違和感が、口ではちょっと言いづらいんですけど。
確かにハリーポッター雪のイメージめっちゃあったな。でもそうなんだ、
うん
うん
う
ん、
でもなんかその粒が揃いすぎてて作り物っぽい感じはなんとなくこう体感として今ちょっと思い出すだにある気もする。で
夢っぽいっていうか、
そうで日本映画における雪はやっぱし、うん、なんていうか当たり前のようにそれだって雪でしょっていうふうに思っちゃってるけど、 そっかそれ自体が貴重なのか。
そうなんです。
日本の雪の方が確かにべちょっとしてるとか、もっとなんか寝雪っぽい、うん、なんて言うんだろう、あの、うん、海外の雪って夢っぽいですよね、
うん、そうなんですよ。そうそう、キラキラしてる、やたらあの光ってるっていうか、
もっとそうか、ジャクジャクというかな、
うん、なんていうかこう、うん、こうなんていうかこう降り注ぐみたいなイメージ
そうか、
うん、
だちゃんとそのに日本のなんていうの、そのリアルなちょっとこうなんていうの、水気があって、うん、弱々みがあって、
微調みたいな、
そうですね、吹雪もやっぱ強弱とかで粒がやっぱ違うと、それも見える感じも、吹雪もやっぱ濃いとこ薄いとこ、濃いとこ薄いとこみたいな、リアルでやるとそうなるので。
そうか、やっぱ八甲田さん、ありがとう。
あれはリアルだったんだ。
八甲田さん、やっぱあれは日本のスペクタクルなんだ、あれは。
じゃないとできなかったですね。
いやーすごい、
うん、そう、恵まれすぎてるから気づかないんですよ。
ちょっと日本の映画も見返したくなりました。
見返してちょっとね、比較していただけると質感の違いが分かると思うんですね、これ。
ちなみにデイアフタートゥモロー、
はい、
ちょっともう一個気になる描写があるんですね。
そうなんですよ、うん、あのね、ヒョウなんですけど、
うん、
本編で言うと11分頃にヒョウがね、ドサドサドサってすんごい大きい
ヒョウ、
うん、まあ、バレーボールくらいあるかなっていう
ヒョウ。バレーボール、
しかも日本に降るんだっけこれね。
あ、そうです、そうです、うんうんうん、千代田区に、うん、まあ、拳大ぐらいのひょうが降ってくるっていう、
うんうん、拳大のひょう、
もうちょっと大きいかな、うん、もっと大きいです、う
ん、
ソフトボールくらいだったかなと思うんですけど、うんうん、そう、でもなんかちょっと大げさすぎないかと思うんですけど、
う
ん、ありえなくないんです。昔大正時代なんですけど、まあ、埼玉で30センチ弱のひょうが降ったかぼちゃ大って言われて、
30センチ当たれば死にますね。
死にます、うんうんうん、公式記録に残ってて、
すごい、
うん、
そ
うなんです。埼玉の、まあ、気象台、熊谷気象台がちゃんと資料として今も載せてるっていうのがあるので、うんうん、まあ、大きさ自体はなくはないんですね。
大きさはあり、はいはいはい、
そうで2020年にも、まあ、リビアでそうソフトボールくらいの大きさの、うん、のあれが降って、
危ねえな、そうな、天気危ねえなお前。
そうなん、うん、だから世界で大きなひょうって区分があって、うん、そうなん、15センチ以上、直径15センチ以上のものを、まあ、ガルガンチュアって言うんですけど、
ガルガンチュア、
そう、そう、中世フランスの物語に出てくる巨人の名前らしいんですけど、うんうんうん、そう、ガルガンチュアって言ってて、ガルガンチュアはもうアメリカとかアルゼンチンとかリビアでこう降ってたりするんですけど、うんうんうん、ただちょっとね、あ、これないなと思ったのは、うん、パッと見て、
はい、
なんか透明なんです、氷が、
うんうん、
あのバーで出てくる氷みたいな、
は
い、中まで透明、
透明おかしい
ですよね、
そう、おかしいんですよ、うんうん、だから氷って自然のものなので、はい、まあ、急にしかも固まるし、不純物もいっぱいあるので、白っぽくなってるのが、
うん、
いいんですね、うん、そうだからそこがまず透明っていうのがダウトなんですけど、
ダウト、
ダウト、そうで、あと氷って雲の中でどうやってできるかっていうと、まあ、あのちっちゃい氷の塊が、まず上空に上がってって固まる、うん、でまたその重力逆れなくなって下がってきて下の方でちょっと溶ける、うん、でもまた風に巻き上げられて上で固まるっていうのを繰り返してるんですね、うんうんうん、なのでそれスパーンって切ると年輪状になってるんです、
ちょっとずつ
育ってるので、
雪だるまじゃない
の、そうそう、氷水を繰り返してるので、年輪状の筋が入るんですけど、うんうんうん、そうこの中では割れてるんですけど、はい、年輪はどうやら見えないと、
ね、氷知らないなお前知らないで作ったな
でもその年輪でだからつまりまん丸に近い感じ、ボールに近い、
そうなんです、うん、ボールになので形としても、うん、なんかね石つぶてみたいな形なんですね、ここで降ってくる千代田区に、うんうんうん、
トゲトゲしてるってことですか、
ちょっとボコボコしてる、
うん、不規則な形してる、
不規則な形随分なんですけど、うん、だいたいそういう大きい表って楕円形してます、ちゃんとまるでちょっとだけ、うん、ちょっとだけちょっと細長くなっちゃう、うんうん、って感じなんですよね。
でも楕円形で年輪があってなんてさ、うん、やっぱ本当にそうでも、うん、それがこうバーンと落ちてくるのを見るとさ、うん、こんななんみたいな
確かに
多分しちゃうから、
イメージないですよね、
映画の中だと逆にね、
リアリティがないって思われるかもしれないんですけど、うん、そうなんですよ、
知らなんだ、ね、そして今日気をつけた方がいいね、
危ないですね、
可能性としては
そう、
かぼちゃ台が降ってくるの怖いよ、うんうん、
はい、ということで、あ、結構お時間が来てますね、
大変まだまだなのに、
続いてアニメ編に行ってみましょう、こちらです、
天気が気になるアニメ新海誠編、
はい、ということで新海誠作品、もちろん天気描写ね、あのもう天気が主題の作品だったるぐらいですから、うん、長谷部さん気になったのどの作品でしょうか、
はい、天気の子、夏に雪が降るとしてもこの天気図はとっても気持ち悪い、
気持ち悪い
これ大前提として、あの新海さんはすごい天気こだわってるだけあって、そうなんです、ちゃんとやってんですよね、
すごいです、雲とかも、うん、もう超一流です、うん、描き方、うんうん、
リアリティがある、うん、
近年の、まあ、アニメ作品の中では、まあ、一番リアリティがすごい、
なんか新海さんご自身もすごくご興味あってみたいなことなんですね、
勉強もすごいされてるし、気象監修で、まあ、私も知り合いなんですけど、うん、荒木さんっていう雲の研究者の方を入れてやってるんですね、
間違いない、
うんうん、そうなんです、で、まあ、本編の1分7分頃に、うん、あの8月に雪が降るシーンがあって、うん、そこで一瞬天気図がねパッと出てくるんですけど、
う
ん
う
ん、
ニュースのというか、う
ん、そうなんです、はい、それも、ま、荒木さんが作ったものではあるんですが、うん、ま、気象予報士して的視点から見るとすっごい違和感があって、なんかゾワゾワするんですね、
ゾワゾワ、
そう、
全然わからない、
うん、なぜですか、
これがですね、あの荒木さんが考えた時にちょっとありえない天気の状況を2つ組み合わせてるので、うん、そこにちょっと気持ち悪さを感じちゃうってことなんですけど、うんうん、1つはすごい特別な天気の時の天気図を参考にしているということで、うん、これが2014年の2月15日なんですけれども、うん、これ大雪警報と大雨警報が同時に出た時なんです、
へ、
珍しいんですよ、
そんなことあるんですね、
そんなことあって、で実際に、茨城と千葉は大雨、うん、で東京より西側の方はあの大雪だったんです、
へ、
確か、山梨のあたりで100センチぐらい降ったところがあって、
そんなに、
うん、本当に12時間とか、その1日ぐらいで、すっごいあの大渋滞というか麻痺しちゃって交通が、うんうんうんうん、であの物資とかも結構影響がすごい出たっていう時だったんですけど、うんうん、その時の、まあ、天気図まず参考にしてるっていうこと、うんうん、であとこれに掛け合わせてあるのが、うん、普通あの低気圧に前線が今これ書かれてるんですけど、はい、この前線の書かれ方って通常は、ま、ロシアの、ま、カムチャック半島とかちょっともっと北の方でしか現代だと見られない前線の書き方なんですよ、
う
ん
う
ん、
前線の書き方が違う、
そうなんです、
東京はない、はい、うん、
この、ま、閉塞前線っていうのがあるんですけど、
閉塞前線、
そう、温暖前線が赤で寒冷前線がその、うん、青なんですけど、うん、まあ、紫とかで書かれる閉塞前線っていうのがちょっとだけ書かれてるんですね、
うんうんうん、
そう、それがこういう雪が降るときに出るっていうのはそういう北の方でしかないんですけど、
う
ん
う
ん、
もっと緯度が高いというか、
もっと緯度が高いところでしか見られないのを、うんうん、まあ、東京に持ってきてるので、うん、すごいなんかうわなんかゾワゾワするっていうか、うん、あー嫌だ、
何やろ
みたいな、そうそう、なんだもうみたいな、そう、その なんか特別な2014年のその1日とその北でしかないそのあれが組み合わさってるので、まあなんかはあやだっていう感じなんですよ。
なんかあのだから嘘つくにしても1個ならいいんだけど2個かけちゃってるみたいな、
かけてあると、そうそうなんです、そうなんです、
あのはいはいわかる
なんていうでしょう、そう、
なるほど、
わーみたいな、そう、
なんか鼻が2つあるみたいな感じ見える、
そうなんです、そうなんです、なんか不思議な感じなんです。
なるほどね。
だからすごい、そうすごい考え抜いた折衷案だとは思うんですけど、そうパッと見ると、現代の私が見ると、え
こんなわけないだろうと、
そう夏に雪が降るとしてもこれかみたいな、ちょっと感じ、そう、荒木さんごめんなさい、
それは彼女めちゃめちゃ絞られてくるけど、そ
う、面白いな、
そうなんだ。
でもしょうがない、頼まれたらこれ書くかな、って感じではあるんですが、
雪降るシーンはどうでしたか、それ天気の中
で。雪降るシーンはやっぱりちょっと深海雪って感じがしますね、
深海雪、深海誠雪、
深海誠雪はやっぱり落ちる速度がとってもゆっくりで、
はいはい、もうね、桜の
桜の時もそうなんですけど、はい、あれ花びらと、まあ、本当は同じくらいの速度で落ちるんですけど、雪って、なんですけど結構遅いんですよね、ふわーっとしてて、で実はあのふわっとしてる大きい、まあ、ボタン雪みたいなものって、まあ、北陸の方とかで降る、まあ、もので、まあ、そんなにふわふわしてないんですけど、そのやっぱりふわふわしてて一つ一つが、まあ、ちっちゃいっていう風になると、それ北海道とか長野で降る雪なので、やっぱりこれもちょっと掛け合わせてあるっていうか、だからそういうふわっとしてるちっちゃい雪はゆっくり落ちて、ボタン雪みたいなのはちょっと早めに、だから1秒間に1メートル落ちるんですよ、
意外と早い
んです、すっと、なんです。だから、まあ、それも合わせ技なので、まあ、深海さん独特の雪だなっていう感じがします。
まあね、そのロマンチックにやっぱね、見える方がね、
そうなんですよ、多分長野のご出身だし、
知らないわけはない、
そう、知らないわけは絶対ないので、その上で自分のこう心象風景じゃないですけれども、まあ、ごっこじゃないですけども、そうそうそう、新海風景としてそれを描いているんだなと思うので、まあそのうち名前がつくとしたら新海雪かな。
ちょっと新海さんの作品の天気描写、他にも気になった部分があればぜひ。
そうですね、それはですね、琴の葉の庭を見ていて鳥肌、
鳥肌、
琴の葉の
庭、これがねすごいんですよ、新海誠予言者説というのを私は唱えたい。
どういうこと？
これあの雪の降る新宿御苑、まあ、そこがあれなんですけど、あのメインの場所なんですけれども、主人公が手紙を読んでいるんですね、で東京で結構雪が積もってるんですけど、近年ここまで積もる雪ってなくて、2000年代入ってから20センチ以上雪が積もったっていうのは2014年に2回、2018年に1回しかないんです、でこの手紙に書かれている、手紙読んでるんですけど、そこの日付が2014年2月3日なんですね、
これ作品は2013年ですね、だからちょっと先の未来のこと、
先の未来のことを書いてるんです、梅雨の話なので、梅雨の前に公開したんですけど、で先の雪、冬を書いてるんですが、で2014年2月3日にあの相手の人が書きましたってなってるので、主人公が手紙を届いてすぐ読んだなら、まあ、2月5日くらいかなっていう感じなんですけど、実は2014年の2月8日というのが、東京に20年ぶりに27センチの大雪となった日なんです。ね、そう、14日にも再び大雪になるんです、都心で。はいはいはい、これだから公開が2013年の5月なのに、半年以上も前、きっと
天気当ててどうする？映画の中でピンポイントで。
それすごい覚えてます。あの入社した年で2010年に、でまだ会社には入ってないんですけど、東京のなんかその遊戯上原のあたりでみんながソリをしたっていう話を聞いて、もう怖すぎて、
いや東京
って戦争に怖いとこなんだと思って。
あと我々ね、あのタマフル映画祭、映画祭をあの夜中中バルトナインでやってて、で新幹線大爆破と太陽を盗んだ男最高の2本立てして、表出たら大雪で帰れねえんだけどみたいになって、っていうね、日だったんでめちゃくちゃ覚えてました
でしょ。それで20年ぶりの大雪ですよ。だから新海さんが書いたとしても、あんなに天気に詳しいのに、東京の御苑でしかもあんなに大雪のシーンを書くって結構な博打なんですよ、これから先の未来降らないかもしれない、
ありえねえだろうってだけで終わっちゃうかもしれないのに、
終わっちゃうかもしれないのに、あれ書いてで見事に降るっていう。
やめてもらった方が良くないですかちょっと困るんですけど
いやそうだからここまで来ると天気のこの夏に雪 あれもなんかもしかしてとか
思うさんどうしようこういう天気図になってますよ
えやっぱ来たのみたいな嘘みたいなあんなに言ったのに
ちょっと、ね、天気のこのね天気はちょっとあんまり実現してほしくない天気がね、うん、出てくるんであれですけどもね、でもそれだけやっぱりそのだからもちろんフィクショナルなとこも含めてすごい天気がめちゃめちゃ重要っていうのかな一要素もはや、うん、っていうのがやっぱ新海さんの作品っていう
ことそうです ね, 感じますねいやでも世界にあれだけこう天気の美しさを発信したのってそれがまた受け入れられてっていうのはすごいのこう天気に関わるものとしては嬉しかったんですよね、
うんうんうん、主役ですもんねほぼ
そうなんです、うん、新海さんの中ではもう光とか天気が主役 でそれを描き出しているのがやっぱり世界共通でこう認めその美が認められたんだっていうのはなんか新たなもしかしたら美の表現の局面を開いてるのかなって都心のその天気の綺麗さとかもやっぱ新海さんが結構こう出してるのかなって思うと、うん、新たなこう天気の美しいアートじゃないですけどそういう一面を出してる人なんじゃないかなっていうのも最近すごい感じるんですよね、うんうん、
しかもその、まあ、ちょっと今日時間ないんでちょっとジブリ編はやむなく今日はちょっと割愛せざるを得ないんだけど、はいでもそれまでのやっぱりアニメ表現より一個その現実の正確性を一応ベースにしながらとか、うん、混ぜ方っていうんですかね、そこもやっぱ新海さんその天気描写としてもネクストレベルっていうか
そうなん
ですってことですかね、
はい、実際にこう写真とかを撮ってそこに忠実にやりながら自分の美の表現を載せていくっていう天気を元にしながら、うん、っていうのがまた新しくて、うんはい、広がっていくんじゃないかなって
見返したくなりました
ねえ琴ノ葉特に ね
いいんですよなんかね雨がね好きになっちゃう映画、ナンバーワンだと思います、
うん、あ見返そう、う
ん橋本さんありがとうございます。ちょっと本当はあのジブリ編があったんですけども、時間が来てしまいました。まあ、まあ、あの解像度高杉晋作は常にやっておりますので、はいはい、ちょっとまた溜まったところでまた一つ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで最後に橋本さんぜひこちらの本のお知らせもね改めてしときましょうかね。はいこちらまず天気で読み解く名画フェルメールの地浮世絵時々漫画中高新書ラクレよりですね税別1000円、
はい、
で出てますんで、はい、ただ同然、ね、名著。だと思います。そしてさらにお知らせごとぜひ。
はい、YouTube チャンネルで山田五郎さん の, 大人の教養講座というのに出演しまして、うん、今1回こう配信があるんですけれども、うん、ちょっとゴッホの風のことについて詳しくやっているので、
これが出てきましたね、ミストラル、
そうなんです、うん、はい、あとフェルメールのちょっと解説もしているので、ね、そのあたりでちょっと見ていただければななんて思います、うん、
これミストラル話も面白かった、ね、
いや私もこれはね発見したと思ったんですよ、
俺絶対長谷部さんの言ってることは正しいと思うよ、
うん、
あこれ読むとい
や
すごい、はい、世界的に動かしかねないですよ、
はい、
ですよね、はい、はい、ということでございます。ぜひ山田五郎さんの YouTube チャンネルもご覧ください。ということでまたまたお待ちしてますね、
はい、
こんな調子でやってるんで、
ぜひ、ぜひよろしくお願いします。いやーちょっと話したかった、はい、ジブリのやつ
やりたかったですよ。
すぐお呼びします。すぐお呼びします。
絶対まだまだありますでしょ。
よろしくお願いします。ジブリだけで1回やりましょう、ね、1回できました。
できるはず、
はい、以上解像度高杉新作最新作映画やアニメの中の天気編でした。長谷部愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。After Six Junction 2。
ハノーン、オアシズの大久保佳代子です。大久保佳代子とラブブララブは恋愛、友情、性、浮気、不倫、マッチングアプリ、不倫、デート、不倫のお悩みメールをいただいて私が無責任に答えております。大久保佳代子とラブブララブは毎週土曜日夕方5時ごろ更新。みんな。一人だけど一人じゃないよ。
大久保佳代子とラブブララブ。